聖書を朗読いたします。マルコによる福音書1章14節から20節をお開きください。新共同訳聖書の新約聖書61ページです。ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤへ行き、神の福音を述べ伝えて、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと言われた。イエスはガリラヤ湖のほとりを歩いておられた時、シモンとシモンの兄弟アンデレが湖で縄を打っているのをご覧になった。彼らは漁師だった。イエスは、私についてきなさい、人間を取る漁師にしようと言われた。二人はすぐに網を捨てて従った。また少し進んで、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが船の中で網の手入れをしているのをご覧になると、すぐに彼らをお呼びになった。この二人も父ゼベダイの雇い人たちと一緒に船を残してイエスの後についていった。以上の聖書箇所より、神の国は近づいたと題しまして、中西康之先生よりお話をいただきます。
大きな物事を始めるにはふさわしいタイミングがあるものです。例えば政治、高市総理が今月の23日に、まあ、本当に23日かどうか分からないんですけど、23日に開かれる通常国会の冒頭で衆議院を解散するとの報道が流れてから大騒ぎになっています。解散するなら新年度の予算を成立させてからでもいいのではとか、国会を開く時期をもっと早くすればよかったのに、とか、いろんな声が聞こえてきて、そんな最中、立憲民主党と公明党が衆議院で一つになり、中道改革連合なる新党の立ち上げが決定されたことも世間を賑わせています。政治の話をしたいわけではありませんが、衆議院の解散時期について高市総理ご本人にしかわからない合理的な判断があったのでしょう。たとえ他の人が疑問に感じるとしても、冒頭に解散、来月の8日に投開票という時期が総理にとってはふさわしかったと、そういうことになるのだと思うのです。ここで一番申し上げたいのはですね、物事には本人には理解できない、本人にしか理解できないタイミングがあるということ。その本人がもしも人間ではなく神様だったら。話題を聖書に戻しまして、主イエスが福音宣教を始める時期についてはどうでしょうか。早いか遅いか、何が言えるのか。タイミングとしては洗礼者ヨハネが捕らえられた後とあります。洗礼者ヨハネが何をした人なのか、聖書を読んでいる人ならすぐに思いつくことでしょう。ヨルダン川で人々に悔い改めを説き、洗礼を授けていた人であります。そのヨハネから洗礼を受けた人々の中に、我らが主イエス・キリストがおられたということですね。主イエスが福音宣教を開始された時期は洗礼者ヨハネが捕らえられた後だと、そこにどんな意味があるのでしょうか。ヨハネのメッセージの中でも特にこちらは重要です。私よりも優れた 方が後から来られる。私はかがんでその方の履物の紐を解く値打ちもない。この言葉でヨハネが強調したいのは、後から来られる方がメシアであって自分はメシアではないということであります。洗礼者ヨハネも実はあの人がメシアじゃないかって噂されていたわけですね。 そういうのを打ち消したかったっていうのもあるわけですけど、ヨハネは後から来られるメシアの追払いでしかないのだと、そう言ってるんですよ。私は違う、後から来るあの方が本当のメシアなんだ。そのヨハネが捉えられた状況を見て、主イエスは時が満ち、神の国は近づいたと告げられるのです。今しかないと思われたのでしょうね。問題は今しかない、時が満ちたというタイミングは誰の都合なのか。人間的な視点から見て楽しい状況だと言えるのか。自分に洗礼を授けた人が信仰を貫いたせいで権力者から睨まれて捕らえられてしまったわけです。そのような状況から主を待ち受ける、イエス様を待ち受ける未来が果たして明るいものだと言えるでしょうか。明るくないんですよ。むしろかなり不吉であります。ヨハネが捕らえられて処刑されてしまうなら、ヨハネから洗礼を受けた主イエスご自身もまた捕らえられ処刑されてしまう、そんな未来が予見できるのです。全然楽しい状況ではありません。これ本当だったらですね、もしイエス様がチキンというかですね、腰抜けの人だったら、ああやばい、ヨハネが捕まってしまった、じゃあ俺もおとなしくしてよ、そうなるのが普通なんですよ。あんなヨハネと同じ目に遭いたくないよねって。それでもなお主は時が満ちたとおっしゃる。安全上のリスクが高まっているのにチャンス到来と言わんばかり、今目立った行動に出れば洗礼者ヨハネが捕まったように自分も捕まってしまうかもしれない、そんなことは百も承知であります。なぜそんな危険を犯すのでしょうか。そこにはヨハネが語った神の言葉があったからであります。私よりも優れた方が後から来られる、これは予言の言葉です。人の口を通して語られる神の言葉ですよ。洗礼者ヨハネの後にはキリストが来られると。来なかったらどうしますか。そこに神の御心があるわけですから、何としても成就しなければなりません。ヨハネが私の後にもっと優れた方が来られる、そういうふうに神の御心としてそのように語られてるんですから、無視するわけにはいかない。怖いとか不安だとか個人的な都合は引っ込むんですよ。むしろヨハネが捕まったことで神がお定めになった時は満ちたのだと。人間的にはリスクだけど神様的にはチャンス、今しかない。つまり福音宣教が開始された都合は人間のものではなく神のもの、そのことが本日の御言葉には示されているわけであります。私たちはよくよく覚悟して受け止めたいと思う次第です。今は都合が悪いから待ってという理屈は通用しません。人には人の都合があり、政治家には政治家の都合がありますが、神には神の都合、神が備えたもう時がありまして、福音宣教はまさに神の都合で動くものなのです。神様が今だ行けってイエス様におっしゃる。だからイエス様は時が来た、たとえ自分に洗礼を授けてヨハネが捕まってしまったタイミングであったとしても今行く時なんだ、そのような思いで主は福音宣教を開始された。 なぜなら神の国とは神が支配する王国だから。人間ではなく神が王様なんですよ。この世には俺が世界の王様だっていうふうに言わんばかりに振る舞ってるなんか偉い人がいるんですけれども、本当は神が王様なのが神の国なんです。そうであれば王なる神をお迎えするにあたってふさわしい心構え、礼儀作法があるわけでして、それが悔い改め。悔い改めとは全人格的な方向転換を指しています。向くべき方向はもちろん神の方へ。かつて神に背いていた人格が神へと向き直る、神に立ち返る、それが悔い改めです。この全人格的な方向転換というのは重要なんですね。上っ面だけじゃないんですよ。もう自分の考え方の奥底、もう何て言うんでしょうか、精神構造というか心構えとか、それ全体がもう神に向き直っていく。とはいえ悔い改めにあたって具体的に何をすべきなのか、実はあまりよくこの段階ではわからないんですね。聖書をもう少し読み進めてみないと実態が見えてきません。それが次の段落にあるんですよ。そこで主イエスは何をなされたでしょうか。そうなんです、主は弟子を集められました。人が神に立ち返るためにはキリストの弟子になる必要があるわけですね。独学では学べません。私も昔はクリスチャンになる前は独学で大丈夫だと思ってたんですけど、自分でイエス様信じてればいいじゃんって思ってたんですよ。でも実は違うって分かったんです。キリストの弟子にならなきゃダメなんですよ。主が福音宣教を始めてすぐに弟子を集めた理由はそこにあるわけです。福音を述べ伝えることと弟子を集めることはセットでなければならない。そういうことですから、教会で語られる牧師の説教も当然人々を信仰告白、洗礼へと導くものになるわけなんですね。洗礼を受けることはキリストの弟子になることですから、牧師の弟子になるんじゃないですよ、キリストの弟子になるんです。説教で福音は伝えるけど洗礼は全く進めないなんて、普通はそんな教会など存在しません。さてキリストが弟子を取るということですが、ここも世俗の在り方とは正反対なんですよ。これ普通に読んでいるとですね、パッと読み飛ばしてしまうところなんですけど、これは以前もお伝えしているのですが、当時のユダヤ人社会において聖書を学びたい人はどうするかというとですね、自分から師匠を選んで弟子入りを志願するんです。それが通常のスタイルということで、今日の日本の習い事でもですね同じですよね。例えば書道を習いたいんだったら、弟子になるものから先生に弟子入りさせてください、あの空手とか柔道を習うにも道場に行って入門させてくださいって自分から言うんです。入門させてください、弟子の側から申し出るのが普通なんですね。これは当時のユダヤ人社会も同じだったんです。その点キリストは逆なんですよ。師匠が弟子を選ぶ、これ普通じゃないんです。これは人間の技ではありません。例えばですね、旧約聖書でアブラハム、イサク、ヤコブを選んだのは神ですし、モーセを選んだのも神、預言者サムエルも寝ている時にサムエル、サムエルと呼ばれて召しを受けました。神に選ばれた人の中で自分から神様に呼びかけて私を選んでくださいって言ってる人一人もいないんです。みんな神の側から呼ばれるんです。 選びの主導権は神にあるわけです。それゆえに主イエスも御自ら弟子を選ぶ。だから私たちがイエス様を選んだんじゃなくて、イエス様が私たちを選んだということも忘れてはいけないですね。そこに人間の都合は働きません。本来福音宣教をする弟子を集めるなら聖書の専門家の方がふさわしい。人間だったらそう考えるんですよ。弟子にするなら聖書に詳しい人の方がいいよね。後々福音宣教に携わらせるわけですから、聖書を知ってる人の方が即戦力になるんじゃないか。人間ならそう考える。でもそれはあくまで人間的な考え。最初の弟子たちは皆様もご存知の通り漁師ですからね。漁師と聖書の専門家ってだいぶ違いますよね。実は漁師の方が福音宣教に向いているとか、そういう発想はほとんど意味がありません。理由は単純なんですよ。主がお選びになったから。あくまで神の都合であり、人間の理屈は通用しないのです。わざわざここにシモンとアンデルとヤコブ・ヨハネが出てくるんですけど、選ばれた理由が語られないのはそういうこともあるんですよ。私はお前たちのこういうところが良かったから選んだんだよとか、顔がいいからとか、体力、なんか筋力があるからとかですね、そういうこと何も言ってないんですよ。言ったら人間的になっちゃうんです。神の都合だから語る必要ないんです。主がお選びになったから漁師4人が最初の弟子になり、次は人々から嫌われている朝鮮人マタイが弟子になり、まあこのマタイがレビという名前で出てくることもあるんですけど、朝鮮人が次に弟子になり、やがて過激派の一員である熱心党のシモンも弟子になり、普通の人から見たらなんでそんな連中が選ばれるんだって思うんですけど、いやイエス様が選んだ、それで話はもう終わりなんですよ。人間の考えではとてもクリスチャンにはならないだろうと思われている人でも、神の都合だからこそ選ばれるのです。人の理解を超えていても当然なんですよ。あいつには無理、こいつには無理、そんなの関係ありません。主がお選びになるから、たった一つの理由でハレルヤ、アーメンと神を賛美する、それでいいじゃないですか。余計なことを考えないから心が平安になれるわけですね。余計なことを考えると心がざわつくんですよ。なんであんなやつがクリスチャンになるの、どこかに裏があるんじゃないかって。裏なんてないんですよ。何も考えなくていいんです。選ばれた人たちはただ神から選ばれたことをお互い喜び合えばいいんです。ああよかったね、選んでいただけたんだ、あなたも神様から選ばれた、あなたも私も神様から選ばれた、ああハレルヤ、アーメン。それで主イエスはどういうお言葉を持って弟子を選ばれたのでしょう。今回は相手が全員漁師だったので、私についてきなさい、人間を取る漁師にしようと言われたのです。漁師でなければ違う表現がなされたことでしょう。ただ誰にでも共通する事柄がこの御言葉には含まれています。主イエスについていくこと、そして人を集める存在になっていくこと、そこはみんな一緒。まずは主についていく、それが弟子の本質ですからね。ついていくことはキリストの生き様をまずは見させていただくこと。見るだけじゃなくてもちろん聞くこともあります。 主を真似るのは少し先の話。まずは主を知る。何をなさるお方なのかをしかと拝見する。起こる出来事を体験する。勉強するのではありません、学びの要素もあるにはあるんですけれども、主についていくことが第一ですね。頭で覚えるよりも大事なのは感銘を受けることなんです。感動するとか思い出に残るとかですね、心が温まるとかですね、そっちの方が大事なんですよ。頭で覚えてもどうせ忘れるんですね。牧師だって頭に入ってることってそんなに多くない。でもイエス様のことを覚えると胸が熱くなる。そっちの方が大事なんですよ。そして時に自分がいかに無理解不信仰であるかを知らしめられるんですよ。あ、なんで自分ダメなんだな、ダメでも弟子とされている、ついていくことが許されているってことはもちろん大事なんですけど、弟子を卒業するという概念はありません。学校に通ってる人は必ずいつか卒業する。就職した人は必ずいつかは退職するんです。でもキリストの弟子、クリスチャンを卒業するという概念はないんですね。一生涯続く道であります。そして主イエスについていくことは、やがて遠からぬうちに人間を取る漁師にさせていただくことでもあるのです。もちろん人を集めるのはお金のためじゃないですよ。人を集める目的はただ一つ、人々をキリストに出会わせ、新たに弟子になって救われてもらうため、人々にキリストを紹介する。こちらがこういうお方がイエス様だ、イエスキリストだ、キリストの弟子になって救われてほしいな、そういう思いで人々を集める。集め方は人によって違うんです。集められる人数も人によって違うんですね、もしかしたらじゃないですけど、確実に牧師なんかよりも信徒の方々の方が多く人を集められる。でも大事なのは、一人一人の成果が、成績表が問われてるんじゃなくて、群れ全体として集める、人を集める群れになっているかどうか、それしかありません。キリストに出会うことが救いであれば、救われる人々を増やしていくこともまた救いなのです。キリストに出会うこととキリストに出会って弟子になって新たな弟子を獲得することも同じ救いなんです。最後になりますが、主イエスに出会って弟子にしていただいた弟子、この漁師4人はその後どうしたでしょうか。どうしたでしょうかっていうのは、この今日の聖書に書かれている範囲のことですけども、シモンとアンデレ兄弟はすぐに網を捨てて主に従ったとあります。一方ヤコブとヨハネ兄弟は父ゼベダイを雇い人たちと一緒に船に残して主に従ったとあります。これについて、クリスチャンが洗礼を受けた瞬間に今までの仕事を辞めなければならないということではありません。別に仕事は辞める必要ないんです。家族を捨てて家を出ろということでもありません。とはいえ、主に従っていくためには何かを捨て去る覚悟が必要でしょう。なぜならキリストの弟子になる出来事は神の業だからであります。人間の都合ではありません。だからこそ人間の罪や不条理からも解き放たれていくわけなんですよ。しがらみから解き放たれるんです。キリストの弟子になるということは一旦人間社会から出るということなんです。そして新しい関係性で今までの仕事や家庭に関わっていく。 私たちが自由になるためには主はご自分の命をかけてくださいました。命をかけてくださらないお方だったら私たちも自分の全てをかけようとは思えないんです。でもすでに十字架で見させていただいたようにイエス様は私たちを自由にするために命を捨ててくださったんですよ。もうすでに私たちはその結果を見させていただいている。弟子たちのこの段階ではまだその結果見てないからいろいろと弟子たちはこの後つまずくことになるんですけど、私たちはすでに十字架を見ているんです。弟子のために命を懸けるお方です。だからこそキリストの弟子とさせていただいた者たちもまた本腰を据えて新たな弟子を集める技にサインをするのです。最後に一言お祈りいたします。天の父よ、あなたはご自分がよしと定められた時に福音宣教を始めてくださいました。御子イエス・キリストを使わして洗礼者ヨハネが捕まってしまったタイミングで福音宣教を始めてくださいました。御子にとっては危険の始まりでもあったわけですけれども、それでもなおあなたは私たちに救いを述べ伝えてくださいました。福音宣教、教会の働きはすべてあなたの技、あなたの都合で動くものであることを改めて教えていただきました。この世の人々は、人間はすべからく自分たちの都合で動く。今その都合の中で日本の社会の中でも政治が大きく動こうとしております。しかし主よ、あなたはあなたの主権を持って教会の福音宣教を始めてくださいました。その歴史の先に私たちがいることを改めて覚えます。私たちは世の情報にまた世の都合に惑わされることなく、ただあなたの御心に従って福音宣教の技を続けていくものとさせてください。この先も多くの困難が予想されますけれども、それを超えてすでにこの世に打ち勝っていてくださった御子イエスが御霊を注いでくださる教会ですから、どうか私たちがすでに世に勝利した主に続くものとして福音を力強く述べ伝えていくものとさせてください。どうか世の人々がキリストに出会い本当の救いへと導かれますように、救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。